三崎英一郎の仕事の楽しさ研究所。
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今日は岡田さんの上司ですよね、ゲスト。
いや、
もう史上最強の上司です。
何ですか？
今日最強の上司ですか？
怖い
っていう方です。どこが
フォックはあんまないですよね、見てる感じだと。
見えないところで。
あ、見えないところで怖いんですか。やっぱ岡田さんちょっとよ
緊張してます。
岡田さんちょっとよっぽどあれかもしれないですね。
よっぽどやっちゃって
やってるんですよね。なんか自由にさせてもらってますよね。
はい、おかげさまで。
なんか僕は出版社いろいろ今うろうろ遊びに行ってる。
顔広いですよね。僕たちより顔広い
です。でサンマークさんほどなんか社員の方同士が仲いいとこないですよ。
ユミですよね。いや僕も結構いろんな会社渡り歩いてるんですけど。
あ、そうなんですか。
だいたい嫌な人が1人2人必ずいるんですよ、どこの会社も。うちは本当にないんですよね、俺ぐらいかな。本当に嫌な人がいない。
へー、すごいですね。
みんないい人。不思議な会社です。
不思議な会社です。
不思議な会社です。
不思議なその会社
の完璧に見ても
そうですよね。
不思議な会社です。
その今そのサンマークに入ってますけど、
はい、
サンマークに入ってからどのくらいなんですか？
丸14年ですね。
あ、丸14年ですか、
はい。
あ、僕は会社人生と同じぐらいです。
あ、そうですか。
会社人生15年だった。
あ、そうですか。もう一番長くなっちゃいましたね、自分の中では。
え、編集長の仕事されてからどのくらいなんですか？
6年ですね。
編集長の仕事する前は編集者ですよね。
今はもう一社員ですけど、その時も一社員
社員で、編集長だと、本の編集もするけれども、他の部下の本の取りまとめもする。
僕がいるセクションっていうのはその本もやりますけど、こういうポッドキャスト作ったりとか、映像関係やったりとか、そういう多角的にありますので、ちょっと書籍だけの部署とは違うんです。
あ、違いますよね。
フロアも違いますし、
はい、僕もなんか最初に岡田さんの仕事をさせてもらうときにTV 編集部って何ですかみたいな。
しょっちゅう聞かれます
ね。TV って何みたいな。
そうですね。一応Think Bigの略なんですよ。もう大きく考えようっていう。
ビッグトモローみたいですよね。
Think Big で、それととてつもないバカをこう両方かけてるんですよね。
あ、とてつもないバカ。
それアホなことをやろう。
それひらがなじゃないですか。どこまじですか。
アホなことをやろうっていう。
だからそれがあったんで、最初から本やってる最中から、はい、ユーストリームやろうかポッドキャストやろうかって話をしていて、でポッドキャストの番組サンマークさん何個か持たれてたので、はい、じゃあポッドキャストの方がいいかなって。僕ユーストリーム結構やってみて、大変なんですよ。
あ、よくわかります。それは
最初の生放送でやる分、
はい、
準備も結構いる割に、見てくれる人が少なかった
りするので。そうなんですよ。
それ
うちも結構他のスタッフがユーストリームハマった時期があったんですけど、やっぱりこうちょっと客観的に見てた、これ絶対ポッドキャストの方がいいな。
でポッドキャストだけじゃなくて、その映画までやってますよね。
そうですね、映画といったらプロの人に申し訳ない、映像作品ですね。
映像作品までやるっていうのは編集者としては、
編集者と言われるのもなんか最近恥ずかしくなってきて、
なんかその辺 の, なんかこの別のことをやろうとか別のことをやるときに鈴木さんがこうなんか選ばれてその部署にいるっていうのもなんかあれです
よね。そうなんですかね。でも、ね、当然ですけどやっぱり結果が伴ってやれるかやれないかですので、その辺は結構社内ではせめぎ合、皆さん知らないところでせめぎ合ってましたね。
皆さん知らないらしいですよ。
それは大人の事情もあります大人の事情もありますので、でも新しい今までやったことないことをやるっていうチームですので、そのあたりは大概のことはやらせていただいてますよね。
映像作品の話を少ししていただいたんですけど、
はい、村上和夫っていう筑波大学の、名誉教授、生命科学50年間研究してる博士の、ドキュメンタリー映画ですね、80分スイッチっていう映画なんですけど、ちょうど今年の4月の12日から名古屋川切にもう97カ所まで、北海道から沖縄まで自主上映で、
僕も一回見させていただきましたけど、すっごいいい映画ですよ、ね、
あ、ありがとう、ありがとうございます。
映画ってすごい映像作品って言われますか。
そうですね。
まあ途中でね、あの鈴木さんの前説とか、
あ
の最後の締めだとかが入る、なんかあの映画となんかライブのミックスされたような感じで、
そうですね。まあでもあんまりこう今後も映画作っていくんですかって言われること多いんですけど、あんまりそういう意味じゃなくて、やっぱりリアルに人が集まる場を作りたいっていうのがそもそもの最初の考えなんですね。で、まあ、今までセミナーとか、音楽の方はあまりやってませんけど、まあ、あの7時間の1000人規模のイベントやったりとか、そうやっていく中で、まあ、いろんな選択していく中で残ったのがその映像表現っていうかですね。だからその映画が作りたいからやるっていう発想よりも、何かそういう人の場が連鎖的にできていくような種が何かないのかなっていうところで、まあ、最終的には映画に、映像作品に行き着いたっていうのが正直なところなんですね。
けど題材も面白いですよね。
そうです。まあもともとうちでも 14,5 年それこそお付き合いがある著者ですので、
はい、
あのその人気度も私たちよく分かってますし、まあ、どういうことをその博士がやろうとしてるのかっていうのもある程度理解できましたので、はい、その辺がうまく合致した、まあ、いい題材というかいいテーマ。
そうですね、あの実際の喋ってる姿を見ると雰囲気がこう伝わってきますよね。あの本で伝わることと映像で伝わることと声で伝わることっていろいろ違うかなと思って。
そうですね。あとはあの、まあ、映像作品もそうなんですけど、あの美咲さんまでたくさん本出されて分かると思うんですけど、やっぱり出版の世界って意外と見えにくいんですよ、
うん、
こう作り手と実際読んでくださる方が見えにくかったりとか、中のビジネスモデルもすごく実は古かったりとか、何かもうちょっとこう、まあ、エンドユーザーっていうと言い方あれですけど、読者ともう少し目の見えるこうコミュニケーションができないのかなっていうところですよね。
ああ確かにね、そうですね。あの出版社の中にいると逆にお客さんと接するっていうか、
うん、
読者の方と接する機会って少なくなってきますよね。
ないですね。で意外と著者のことも分かってるようで分かりきれてないっていうかですね。
あ、そうなんですか。
うん、意外と、まあ、そのそれぞれの付き合い方にもよるんですけど、例えばこういう音声みたいなものやったり、リアルなセミナーなんかもお付き合いしてると本当に立体的にその方の特性っていうのが分かってきて、じゃあこういうこともできるんじゃないか。で当然本を頂点とするんですけど、いやこういうことももしかしたらできるかもしれないってい こう幅がどんどん広がってくるんです
ね。
で本だけだとやっぱ形になってのお付き合いですから、当然作るまでのお付き合いもさせていただくんですけど、まあそれはそれでいいっちゃいいんですけどね、
うん、
もうちょっとやっぱこういう時代なんで、まあ、本も作るけど違うお付き合いもしてみたいな、
うん、確かに僕もあのポッドキャストしたかった理由は、まあ、その最初に本作るって話を企画いただいてて、
はい、
本はまあ、出来上がったんですけど、本出来上がってからポッドキャストはずっと続けるって話を、まあ、最初からしてたのは、そのこういう声の媒体で、はい、あとはその僕の考え方だけじゃなくていろんなゲストの考え方をなんか伝える媒体があれば面白いかなっていうのがあって、それがちょっとサンマークさんがやってるのとちょうどシンクロしそうだったんで、であのこの番組させてもらってるって感じなんですよね。
だから実際こう会社内で見るとこういうことやってるっていうのはあんまりもう関心度が低いか高いかって高くはないんですけど、うん、ただ自分自身のこう広がりから言うと、私もやっぱり2番組今やらせていただいてるんですけど全然違いますよね、
うん、
でやっぱり意外と日本人ってあの音の文化だと思いますんで、意外と皆さんポッドキャスト聞いてる方がリアルで会うと、あれもしかしてあの声の人ですよねって意外になるんですよ。
なるほどなるほど。
そのあたり、まあ、その難しく言っちゃうとあれですけど、国民性っていうのはあると思うんですね。こうユーストリームみたいなこう全部さらけ出してしまうと、まあ、ある人は面白いがってくれるんですけど、なんかこう大衆性っていうとちょっと意外とあの分かるようで見えないようで見えるようで見えないみたいなものの方が僕は日本人向けかな。
なるほどなるほど。あ、確かにね、そうかもしれないですね。僕の声も最近あのそのポッドキャスト聞いてる方が来られるんですよね。
あ、それはいい傾向ですよね。
ポッドキャスト 聞いてなんか聞きたくなったんですよみたいな方がいらっしゃって、本読んでない人っていらっしゃるんですよね。みたいな感じですけど、本読んでなくてポッドキャストを聞いてますみたいな。
でもそうやって入り口が増えることは著者にとってもすごくいいことなんじゃないですか。
そうですね、僕はなんか考え方を広めたいと思ってるので、うん、別にそれは本っていう媒体じゃなくてもいいかなと思ってるんですよね。なんか結局なんかこの仕事の楽しさ研究所っていうこの、はい、あのタイトルつけさせてもらったのも、うん、結局なんか仕事を楽しくするのも楽しくしないのもその本人の意識次第なので、
確かにそうですね、
その意識がある人のなんか話聞いてれば、はい、なんか僕とシンクロしなくてもゲストの人の話とシンクロすれば、うん、それはそれでなんか世の中ちょっとでも良くなるかなみたいな。
そうですね、いや、あのうちの社長のこと言ったらあれなんですけど、僕はやっぱり、ね、全く違う業界からいきなり出版社に来たので今でも戸惑いがあるんですよ。ただちょうど5年6年経つ頃に言われたのが、いやこの仕事やってると仕事が人生の変容を迫ってくるよって言われたんですよ、
うん、
最初よく分からなかったんですけど、うん、今振り返ってみたらね、うん、確かに仕事が人生の変容を迫ってくるんですよね。
例えばどんなところですか。
いや、あの特に三崎さんもそうですけど、僕らは著者とやっぱお付き合いして著者の人生観を聞いたりとか原稿を通して知るわけじゃないですか、
はい、
でそれでもお金いただくわけですよね、
はい、
そこでまず一つの大きなやっぱり変容を迫られるとか、こんな生き方もあるのか、こんな仕事感もあるのか、で次はやっぱり形になってから今度読んだ方の声を聞くっていうと、その方のやっぱりまあはがきですから本当に多くても200文字ぐらいなんですけど、やっぱりそのコミュニケーションによってまた次のこう人生観を垣間見ることができるっていうか、ただそういう視点を持ってないと変容も来ないと思うんですけど、僕なんかやっぱそういう視点でいろんな細かいところまで見てると、もう本当にあのじゃあ10年前の自分と今の自分はどう違うかっていうのが言えるぐらいやっぱ違いますよね。でそれが結果的にどう自分の人生に結びつくのかっていうところまでやっぱ行ってみないとわからないんですけど、本当にありがたい仕事にやらせていただけるな。だからやっぱ仕事がすごく面白いし、もう嫌だと思ったことなんて全くないですし、もう寝るのももったいないっていう、もう未だに思いますよね。
寝るのももったいないらしいですよ。おさんよく寝てませんか。
大丈夫です。会社では寝てないです。
会社で寝てないですね。
だからその会社の中に所属してるっていう立ち位置で物見ちゃうと嫌とかいいとかそういうレベルになっちゃうんですよ。だからある意味も会社の中に所属させていただいてるんですけど、まあんまり気にしない、
うん、
いや自分がやることは自分で作っていくと、もう毎朝ワクワクできるっていうのが、うん、まあ持論というか自分の気持ちですよね、
うん、なんかその変容っていうのは確かに、あの実はそのサンマークさんから出してる本で、
はい、
その枠からはみ出す仕事実っていう本を、はい、確かタイトルはあの社長さんが決めたって言って、社長さんがもうこれでゴーっていう話を
最初やり取りを
あの
方が繰り返してですね、
やったって話を聞いて、で最初どうなのかなと思ったんですけど、はい、でその最初タイトルが上がってきて、で結局その本を作る過程で僕の自分の会社人生を結構振り返ることになったんですよね、はい、で、あれと思ってそろそろ出るかっていう気にすごくなったんですよ。でその後ちょうど震災があり、
うん、
なんかやっぱりこう やりたいことをやっとかないといけないかなみたいな時に、まあ一個の実は節目かなっていうのがあって、だからあそこで多分自分の中をあの再整理してなければ多分会社辞めてないと思うんです
。あれがきっかけにほら、
なのでやっぱそれは自分の中ではこう一個一個今までやってきた、
うん、
ものすごいあの時間かけて、はい、あの作らせていただいたんで、
うん、
最初岡田さんがね元気が出る本が作りたいって言って、うん、三崎さんが辛かった時の思い出とか全部語ってくださいとかって言って、
はい、
いろんな時の辛かった時の思い出も楽しかった時の思い出もいろいろ語ってたら、その中からなんかこうまとまってきた本がやっぱり自分を再整理してくれたんですよね。
でも今おっしゃったことをそのまま言うと、僕たちもやっぱりいろんな著者のいろんな作品と関わってると、その都度自分のこう整理をしてるんですよね。だからやっぱりさっき申し上げた変容につながっていくっていうか、
うん、
その頻度がものすごくやっぱり早い。1年に10冊12冊やらせていただければ、その分だけその年は細かい変容がやっぱ重なってくるっていうことですね。
なんかあのテレビ の情熱大陸とかのディレクションされてる方と、
はい、
1年ぐらいあの顔の社員の時代に会ったことがあって、うん、でその時にいろいろ話してたら、三崎さんのなんかやってる活動面白いから、うん、なんか取材させてくれって言われて、はい、いや顔だから無理っつって
その時は、
はい、言っていて、でこの間久しぶりにお会いしたんですけど、なんか美咲さん辞めてからなんか全然なんかなんか外れてる、枠から外れてるとかって、
あ
なんか自由な感じがすごいするって言われて、確かにそうかもなみたいな、最後の方は結構窮屈だったりしたんで、
うん、
自分が成長してくると、その成長した、体に対して会社っていうそのフレームが、
はい、
なんかこう窮屈になってた感じがあって、あそれが逆にもう実際出ちゃおうと思った時に、うん、確かに収入下がったり一旦不安定になったりはするわけですけど、うん、けどまあなんか辞めたことによって、うん、なんか逆の可能性がいっぱい広がってきたみたいなところはなんかあるのかなみたいな。
確かにこれからも会社にいようが、ね、今井がまあフリーだろうがなかろうが、やっぱ個人がどうしていくのかっていう時代にどんどんなっていくでしょうから、うん、やっぱ美咲さんみたいな生き方すごくみんなやっぱり欲するところがこれからもっと出てくると思いますよ、ある意味で。
また1年後には会社入るつもりなんですけど
まあまあそれでも全然構わないと思うんですけど、
は
い
は
い、
とりあえず1年後に入ろうと思って1年間はなんか自由にしようかなみたいな、もう一回そのそういうフレームの中にもう一回入ってみるってことを、
それもかえって新鮮でいいかもしれないですね。
逆にやんないことをやろうと思って、
あ
そのつもりなんです
けど、でもそういうのって本当やるかやらないかのどちらかですから、もうできるできないっていうかね、やっぱりやらないってなっちゃうと当然できる結果も見えないわけですから、うん、そういう意味ではその幅の広さっていう、でそういうのもやっぱりこう知り合ってね、まあ美咲さんの場合だと岡田を通じてですけど、こんな面白い人がいるのか、これでも OK なんだっていうのがまたなんか自分のことと照らし合わせて、
うん、
少しこうまた引き出しに入ってくるとか、うん、その繰り返しですよね、
うん、なんかサンマークさんのサンマークさん以外にいらっしゃったんですよね。
僕はもう言い出したら履歴書にも書いてないこといっぱいあります、ね、
あ出版社じゃないの出版社はここが最初で、
あ出版社はここが最初なんですか、
はい、これ最初で最後なのかどうか知りませんけど、一番最初は洋服のパターンナーっていう仕事だったんです
よ。はいはいはい、
僕は婦人服のジャケットが、まあ、得意というか好きだったんで、
はい、
そこの業界にやっぱ4年半ぐらいなんだかんだいたんです
よ、
ね、はい、でそっからですよ転げ落ちたのか上がったのかもう20代は本当今見てもまあ面白いこといっぱいありましたけど、
はい、
もうちょっと細かくは見たくないなっていうこともねたくさん。
なるほどなるほど。
ちょうどというか僕らの時はバブルがまだ弾ける前でしたので、
うん、
まあ、僕は本当低賃金の職場で、まあ、面白い職場だったんですけど、うん、あんまりこう時勢の浮き沈み関係なかったんです
よ
ね、
うん、
本当にバブリーな時代っていうか、やっぱすさまじいとこ客観的にこう見てましたね。
へ、けど、ま、僕学生時代の時バブリーだったので、
はい、
学生時代の時の方が羽振り良かったですからね、会社入るよりか。
なるほど。あ、そうかもしれないですね、
はい、
だからその時代に、まあ、結局最初の仕事を辞めて、まあ、本当人のご縁で次から次へこう変わっていったんですよねだから通常出版社に入る方ってのは、まあ、僕の先入観かもしれませんけど、皆さん昔から本が好きでね、
うんうん、
あわよくば作家になろうっていう方もいらっしゃるぐらいの方もいて、
うん、
まあ、どちらかというとこう物静かな方が多いんですけど、僕はもう全くそういうのは、まあ、今でもあんま本読まないですからね。
出版社の人はあんまり意外と読まないですよね。
読まないかもしれない、ま
あ、著者もほとんど読まなかった
りします、ね、まあ、読まないってちょっと語弊があるんですけど全く違う角度の本だったりとか、
はい、
そういうのが、まあ、好きですよね。
なるほどなるほど。僕ビジネス書を書くようになる前にやっと読み出しましたから、うん、で、あ、なんだ、もっと前から読んどけばよかったと思ったんですよね、うん、会社入って我流で結構やってきて、
はい、
なんか編み出したものがなんかこう回転じゃんみたいな。
いや、でもかえってねその方がいいと思いますよ。やっぱり今本当に自分で仕事をたくさん選べる時代ですから、いろんな経験されてきた方の方が意外とその道だけでいた人よりも面白さがあったりとか、
うん、
僕あんまりこう編集者の集まりっていうのはほとんど行かないんですけど、逆にデザインする人とか、
うん、
そういう方との、あと構成する人ですね、文字を構成する人なんかとよく話をするんですけど、
うん、
やっぱそこから見えてくるものってあるんですよ、うん、時代によってこう文字の使い方も変わってきたりとか、
はいはいはいはい、
デザイナーさんで言うとやっぱ書体が変わる、まあ、僕ら よく編集者何が大事ですかって聞かれた時に、いやいい原稿を作ってとかってあげる人もいるんですけど、そんなのこう僕の中で入らないんですよ。当たり前のことなんで、
はい、
でそれよりも形になった時にどうそれを見ていただくのかとか、やっぱそういう話がデザイナーさんから聞けたりする方が面白いですね、うん、
だけど僕今回の原稿は最後の方まではずっとテキストだったですけど、あの大概僕は最初からもうパターン組んでもらうんですよ。
あ
で組んだ状態で、見せてくれるっていう話をしてて、
いやそれある種いいと思いますよ。
でそれでないとなんかその本から発する雰囲気が、うん、その字だとか文字の感覚とか、
いやそうなんですよ、それは大きいですよね。
変わっちゃうんでみたいな、そこは。
だ僕は著者から原稿いただいて自分 のパソコンの画面にこう落とし込んだ時に、実際の本になった時の1行が何文字にするかとか、1ページ何行にするかとか、最初からいろいろパターンを試して、あこれがぴったしだっていうのがあるんですよ、やっぱその本によって、
うん、
この本は40文字の15行でいいとか、この本は38字の16行がいいとか、うん、ちょっとの違いなんですけど、実際図になってみると全然違うんですよね、
うん、違いますね、
違います、うん、そこに込み出しが入ったりとか、それがやっぱり100とか200ページ以上になると、そのやっぱりそこで一つ違うんです。だから細かいことでよくカバーの雰囲気と中開けた時の雰囲気がまるっきり違う本ってあるんですね、
うんうん、
でそれがいい悪いじゃなくて、うん、僕はすごい気持ち悪いんですよそれは。
あ僕も気持ち悪いから今それも絶対最初からもう、そうならないように、
そうです、ね、
ならないようにって毎回やってますけど、
でそういうまあ微差っていうか細かいとこを、まあ、その好きな人とか大事にできる人ってすごくやっぱりいい仕事をされる方が多いし、うん、僕はやっぱそこはすごい大事に、そのどの仕事やってても思いますよね、
うん、ああけどそれ最初にその、服のね、
はい、
仕事とかをしてるから、
いやそうなんですよ、それだから本当人生無駄がないっていうか、あの時はこう、うん、西洋の人って、まあ、普通のジャケット着たりとかですけど、日本の文化ってこう的文化だったんですよ、うん、こう着物でしたから、うん、その時にやっぱり肉体とこの生地の間にできる空間とかって徹底的に僕の師匠から教わったんですよ、
ね、
まあ、洋服でいうとこうダーツの取り方っていうか、まあ、プリーツとかいろんな処理があるんですけど、うん、そこをやっぱりずっと学生時代からやってきたんで、やっぱ今考えてもあら同じことやってるよっていうのがやっぱり出ますね。多分ファミレスとか行っても、まあそういうアルバイトも学生の時長かったんで、こう一つの空間に任せれるエリアっていうのがあって、そこのお客様がどういう動きをしてるかっていうのは結構見ろっていうふうに言われたんですよ、
うん、
飲食店も結構長かったんで、で今パッとこの年になっていくと、やっぱ見えてないなとかね、こうまあ親父目線っていうか、だからそれも今申し上げた洋服のそのパターンな経験とも非常にリンクしてますし、うん、でもそう思えるかどうかの自分がいるかいないかで全然また違うじゃないですか。
そうですね、
うん、
その見方もできる
かもしれない。そうなんですよ、だからそこの見方によって別にどの仕事してようが一本通れるかどうかっていうのは本当自分次第、
うん、
だから、うん、やっぱり、まあ、僕自身はこういうルートで今出版社に来て、まあ、俺の場合はこれでよかったんだなっていうところですね。例えばキャリアの違いってあるんで、10年ぐらい人と遅れてますので、
はい、
皆さん新卒で入って、で私33で出版社にご縁ができたんで、
あなるほど、
もう年だけ言ってますけど、まあ、新卒ですよね、要は全くノンキャリアで
入って、入ってる時はそうですね、はい、
だからもう大体10年ぐらい、今も大体10年ぐらいずれてるんです、いろんなことが、自分の中で、
でもそれをけど感じながら仕事できてるところがすごいと思います。
いやいやいや、すごいかどうかも、とにかく分かんないことはもう分かんないって言っちゃおう、もういくつになっても。
なるほど。
だから逆に一緒にやってる岡田さんの方がものを知ってる場合が多かったり。
岡田さん初めて言われました。
岡田さんじゃないんで。
いつも岡田とか言ってます。
ああ、
まあでも。細かい感じがしましたね。
岡田さんね。
ええ、大丈夫です。
でもやっぱり知らないことを知る楽しみって別に年齢関係ないですからね。
うん。
もう。来年はギターをやろうかな、
ギ
ターをちょっと やってみようかなとか。
じゃあ来年のポッドキャストの、オープニングは
僕のエレキで泣かせるエレキで
泣かせるエレキで、あの、オープニングとエンディングさせていただきたいということで、今日のポッドキャストはここで締めたいと思いますけど、
はい、
本学出版 TV 編集長鈴木直樹さん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。